色白く傾く月の影に生まれてさよという母なきをつづまやかに暮らす親一人子一人の今日の住まいに裏盆の灯籠をかけておりご変になる。今年の秋は久しぶりで亡き母の少量を東京の小柄で迎えることと長袖の右左に開く中から白い手を尋常に重ねている。物の哀れは小さき人の肩に集まる。のしかかる怒りはなでおろす絹しなやかに情けの裾に滑り込む。紫におごる者は招く。気に深く情けこき者は追う。東西の春は200里の鉄路に連なるを、願いの糸の一筋に恋こそ誠なれと、髪にかけたる竹長を震わせながら、長き世を縫って走る。古き五年は夢である。ただ滴る絵筆の勢いにうやむやを貫いてカッと染めつけられた昔の夢は深く記憶の底に通ってその髪を裏返す折々にさえ鮮やかににじんで見える。さよ子の夢は命よりも明らかである。さよ子はこの明らかなる夢を春寒の懐に温めつつ黒く動く一畳の車に乗せて東に行く。車は夢を乗せたままひたすらにただ東へと走る。夢を携えたる人は落とすまじとひしと燃ゆるものを抱きしめて行く。車は無に無散に走る。野には緑をつき、山には雲をつき、星あるほどの世には星をついて走る。夢を抱く人は抱きながら走りながら、明らかなる夢を暗闇の陶器より切り離して、現実の前に投げ出さんとしつつある。車の走るごとに夢と現実の間は近づいてくる。さよ子の旅は明らかなる夢と明らかなる現実が旗と行き合って区別なき境に至ってやむ。夜はまだ深い。隣に腰をかけた古道先生はさほどに大事な夢を持っておらぬ。日ごとに顎の下に白くなる祖先を握っては昔を思い出そうとする。昔は20年の奥に引きこもって容易には出てこない。バクバクたる荒人の中に何やら動いている。人か犬か木か草かそれすらも判然せぬ。人の過去は人と犬と木と草との区別がつかぬようになって初めて真の過去となる。連々たる我をつれなく見捨て去るその神に未練があればあるほど人も犬も草も木もめちゃくちゃである。古道先生はごま塩まじりのひげをぐいと引いた。お前が京都へ来たのはいくつの時だったかな。
学校を辞めてからすぐですからちょうど16の春でしょう。
すると今年でなんだね。
5年目です。
そう、5年になるね。早いものだ。ついこの間のように思っていたが、
とまたひげを引っ張った。 来た時に嵐山へ連れて行っていただいたでしょ、お母さんと一緒に。
そうそう、あの時は花がまだ早すぎたね。あの時分から思うと嵐山もだいぶ変わったよ。名物の団子もまだできなかったようだ。
いいえ、お団子はありましたわ。そら、三軒茶屋のそばで食べたじゃありませんか。
そうかね、よく覚えていないよ。
ほら、小野さんが青いのばかり食べるってお笑いなすったじゃありませんか。
なるほど、あの自分は小野がいたね。おっかさんも丈夫だったがな。ああ、早く亡くなろうとは思わなかったよ。人間ほどわからんものはない。小野もそれからだいぶ変わったろう。何しろ五年も会わないんだから。
でもご丈夫だから結構ですわ。
そうさ、京都へ来てから大変丈夫になった。来たてはずいぶん青い顔をしてね。そしてなんだか始終おどおどしていたようだが、慣れるとだんだん平気になって。
性質が優しいんですよ。
優しいんだよ、優しすぎるよ。でも卒業の成績が優等で銀時計を頂戴して、まあ結構だ。人の世話はするもんだね。ああいうたちのいい男でもあのまま放っておけばそれっきりどこへどう入ってしまうかわからない。
本当にね、明らかなる夢は輪を描いて胸の内に巡り出す死したる夢ではない。五年の底から浮き彫りの深き記憶を離れて史跡に飛び上がってくる女は、ただ瞳を凝らして眼前に迫る夢の明らかにすぐるほどの光景を右から左から前後上下から見る。夢を見るに心を奪われたる人は老いたる親のひげを忘れる。さよ子は口をきかなくなった。
小野は新橋まで迎えに来るだろうね。
いらっしゃるでしょうとも。夢は再び踊る。踊るなと抑えたるまま、よう込めて揺られながらに暗き打ちをかける。老人はひげから手を離す。やがて目を眠る。人も犬も草も木も覇気とうつらぬ古き世界にはいつとなく黒い幕が降りる。小さき胸に踊りつつ回りつつ抑えられつつ走る世界は闇を照らして火のごとく明らかである。